JOBBB 589回目です。本日もよろしくお願いいたします。本日は電話でのレポートになります。589回でありまして、本日も3時間近くの放送になると思います。現場愛媛県の山奥におります鉄平と、大阪は豊中市千里中央の本局におります文夫との対話による約3時間の放送になります。目次をご紹介いたします。一番最初、一番です。週刊 JOBBB ニュースの257です。主に、まあ、家族で作っている放送局ですので、家族のいろいろな動きをご紹介申し上げております。そして2番目です。よっちゃんのお料理コーナーと言うべきなのですが、今日は愛媛県の山奥で鉄平自身が、ちょっとしたお菓子作りに挑戦ということで、臨時にてっちゃんのお料理コーナーになります。よもぎ団子です。愛媛県の自然のど真ん中で摘みましたよもぎを加工しながら現場で作ったよもぎ団子ということで、大変美味しそうであります。期待しております。そして3番目、恒例人気コーナーであります。タブ鉄遅れてきたルーキー、大阪東線ボラボラの2回目です。今日は新大阪駅から花店駅乗車レポートということでありまして、ますます詳細に面白いレポートを私たちタブ鉄さんも含めて3人でお話したいと思っております。そして4番目であります。これがまた面白いですね。鉄平の愛媛県の山奥レポートでありまして、石槌山という、まあ、愛媛県というか西日本で一番高い山の山麓部に彼はおるわけなんですけども、そこでこういうタイトルで、取材してくれました。ゴールデンウィークは小引きに挑戦ということであります。小引きとは何か、あえて難しいことを使っておりますが、その辺面白そうであります。ご清聴よろしくお願いいたします。それではマイクを一旦愛媛県の、石槌山麓におります鉄平君に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。愛媛県は西条市支局の馬場鉄平です。さあ、今週も楽しい放送にしたいと思いますので、ぜひ皆さんお付き合いください。
頑張りましょう、
頑張りましょう。というわけでね、文雄君からも今、はい、ありましたけど、愛媛県と大阪は今電話で結んでおります。で、文雄君の声は電話 で私てっぺの声は、まあ、目の前のマイクの声で、うん、マイクで集音してるんで、結構僕の声はきれいに聞こえてるんですけど、文雄君とのちょっと微妙なタイムラグもあると思いますが、まあ、そういう状況なので皆さんご了承いただきたいなと思います。
まあ、僕はなるべくゆっくりとした口調で喋るように努力いたします。は
い、お願いします。で、今ね、せっかくなんで、あの窓をちょっと、うん、文雄君がオープニングしてる間に窓を開けて、
はい、
外の音がちょっと入るようにしたんですけど、
おお、
多分ね、たまにあのウグイスの声とか、あの、はい、鳥の声が聞こえてきたりとか、風がさーっと、今ちょうど目の前のですね、かなり大きな窓があるんですけど、はい、それを開けて、僕ら、はいはい、僕今ね、ちょっと 山奥の山小屋みたいなところにいるんですよ。で、目の前に川が流れてて、でその横に県道が走ってて、うん、あ、ごめんなさい、あの今 LINE の音がしました。はい、で、はい、その向こうにあの、うん、山がそびえてるっていう、そういうところ で、
はいはいはい、
でさっき言いました、あの石槌山、ね、のすごい近くにございまして、
はいはい、
今いる場所からだいたい10キロぐらい南に行くと石槌山の登山口があるっていうね、そういう場所なんですよ。なる
ほど、いいとこですな。はい、もう山奥や、本当にね、地図見てましても山です、
はい、で皆さん石槌山ってご存知ですかね。
うん、まあ、僕は行きたい山の一つでまだ行ってませんが、知っておりました。はい、
西日本でね、確か一番高い山なんですよ。うん、
そうですね、
2000メーターはないんですけど、1900メーターぐらいの山で、
はい、
で一応スキー場もあるようなとこで、
うん、
はい、まあ、愛媛のスキー場僕行ったことないんですけど、あの、はいはい、冬の間はまあスキーでにぎわうような場所らしいですね。
うーん、
まあ、にぎわうって言ってもまあそれほどでもないですけど、ね、うん、正直なんで僕らがゴールデンウィークに愛媛を選んだかっていうと、まあ、
はいはい、
まあ、一つあの墓掃除もあるんですけど、もう、はいはい、もう一つはもうほんまにね、今多分10連休の今収録してるのがね 4月の29日やから、うん、10連休は27日から始まったんで27、28、29、はい、あ今ちょうど12時になりましたけど、あの 12時になるとね、今ちょっと皆さんちょっと音文雄君音を落としてもらっていいですか。
はい、
はい、てな感じでですね、今12時の合図が鳴りました、うん、まあそういう場所なんですよここは。
うんうん、はい、まあ、そうですか、は
い、あの田舎ってよくあるじゃないですか、12時とか5時とかになったら、まあ、最近 ね千里中央でも5時になったら音楽鳴りますけど、
うん、
あの時報の代わりにこういう区切り区切りで音楽が流れる、まあ、そんなとこなんですけど、まあ、ゴールデンウィークの、はいはい、だから27日に始まって今だから3日目になるんですよ、27、28、29だから今収録してるのが、はいはいはい、あの今月曜日なんですけど、ちょっとあの本当はいつも木曜日に収録してるんですけど、ちょっとそのいろいろこっちの生活の都合上29日に収録してますけど、うんうん、
はい、
もうね、多分文雄君、各地ではもう大渋滞で、もうあの観光客でごった返しているような場所が多分たくさんあると思うんですよ、本州の方は。
うんでしょうね、
はい、うん、愛媛県は、愛媛県とかね、四国はね、皆さん、びっくりしますよ、うん、もう全然人いないですから、うん、まあ、これまた徳島の人とか香川、高知の人、怒るかもしれない、愛媛県のこの西条の辺りはね、まあ、西条の町仲間、西条で打ち抜きっていうね、名水で有名なんですけど、朝日の工場とかがあって、はいはい、まあ、そこからちょっと山の上にこう上がってきた、まあ、言うなれば、高知県とのちょっと県境のところに僕らいるんですよ、今。
どっちかというと近いですね。
そうなんですよ、でも全然人もいないし、
うん、
で、なんならその街中の、その例えば朝日ビールの工場見学でも、うん、例えば大阪の吹田の、ね、工場なんつったら、うん、もう今やったら絶対申し込んでもゴールデン期間中はもう入れないぐらい多分繁盛してるはずなんですけど、
多分ね、
はい、うん、こっちの愛媛の方の、うん、朝日ビールはね、もしかしたら直前でも行けるぐらい人いないんですよ、あのホームページ見ていただいたら分かりますけど、もうガラガラなんで、
はいはいはい、
それぐらいね、うん、四国ってね、うん、まあもちろん局地的に例えばあの、ね、うん、あっちの大塚美術館の方とかは人が多かったりね、まあまあ、徳島の方で香川県のうどんのとこは行列ができたりとか、まあ、高知も多分ありますよ、うん、そういうとか愛媛も松山のあの道後温泉のあたりは多分今すごい人なんですけど、もう それ以外はね、ほんまにあの閑散としてると、うん、まあ、いい意味でものすごいゴールデンウィークであろうがいつであろうがこうゆったりとした人の少ないところで生活できるんで、あ、まあ、僕らはゴールデンウィークはまあ、毎年な、もうこれ4年目か3年目になるんですけど、愛媛のこの西条のあたりでこうちょっと、まあ、何日間かこうゆっくりしてるっていう、そういう状況なんですよ。
なるほど、は
い、いやだから、うん、ま、だからね、まあ、関西近郊とか、まあ、もしくは九州の方とか結構いろんなとこからね、うん、あの、うん、もうこっちの四国の方に、まあ、逃げ込んでるって言ったら変な言い方なんですけど、うん、まあ、皆さんあの長期の休暇を楽しみに来てるというよう なんか状況なんで、
うん、
はい、だからまあ意外とこの四国は狙い目というか、まあ、橋渡るのにお金がかかるんで、まあ、それで人が少ないのかもしれないですけど、こういうゴールデンウィーク期間でもゆったりとした気分で入れますね、
まあ、自然を満喫というか本当に、まあ、そういうことが現実的にできる大変いい場所ということでしょうね。
そうです、だから僕らあの今バンガローみたいなところに泊まってるんですけど、
みたい、ね、
はい、隣にはねキャンプ場もあるんで、
なるほど、
キャンプする人はそっち行ってっていうようなこともできる場所ですね。
まあ本当なんか本当なんちゅうか緑の中で鳥にも出会える、はい、魚にも出会える、
もちろん
ね、はい、いろんなことがまあ満喫できるというもん、まあ、極楽言うとなんですけど、
修験道もありますし、で四国88箇所巡りのうちの60何番の寺もあったりとか、
うん、64番とか、はい、他にね、60番の横峰寺っていうのかな、
そうそうそう、
ここは割と近いですね、地図見てますとね。はい、まあ、だから、うん、お四国さんやってある人は、60番の札所の近くへと、あんなとこ行っとんかと、今頃言うて、思ってあると思いますけどね。
そうなんですよ。で、たまに、うん、まあ、これは あんまり会うことはないけど、まあ、あの修験、うん、あの、その、あのお遍路さんの人もいますし、
う
ん、
ああそうか、それいいですね、
は
い、
で、まあ、これは見たことないですけど、うん、天狗がいたりとか、
ああなるほど、
ま
あ、
カッパがいたりとかね、まあ、まあ、ほんまにいるかどうか分からないですけど、
なんか縁の行者さんとかね、そういう方もその辺活躍しはったみたいし、そうそう、まあ、修験道の本場でもあるもんね、石鎮山というのはね、
そうなんですよね、だから、まあ、石鎮山登山の人も何人かいらっしゃったんですけど、どうもね、
なるほど、
今年はね、あのちょっとまた寒くて、うん、
あ
で、なんか氷がまだ溶けてないとか、ちょっと僕は行ってないんで分かんないですけど、まあ、とある方の話によると、あの鎖場で滑落した人がいるとか、
なるほど。
だからちょっとまだ石鈴さん登るには、まあ、もちろんベテランの人は登るかもしれないけど、子、うんうん、連れとかあんま慣れてない人は、ま、ちょっとまだ早いかもしれないですね、石鈴さんは。
なんか新聞見てますと、アルプスでたくさんの方が亡くなってますよね、
う
ん、
あ、そうなんですか。
うん、やっぱり毎年毎年ね、50代の人が今年多いみたいだけど、投資してはる人とか倒れてはる人とかね、
はいはいはいはい、
まあ今とにかく、まあ、この千里町本局も寒いんです、はっきり言
う
て。
ああ、そうなんですか。
うん、結構冷えましてね、だから僕も久しぶりにパッチ履いたりしてですね、今リビングから放送してるんですけども、
はいはい、
まあ、本当皆さんそういう意味では気をつけていただきたいと思いますね。
やっぱりね、その長期休暇で多分もう日本全国、まあ、いろんなアクティビティというか普段やらんようなことをみんな、皆さんやられてると思うんで、それはそれですごいいいことなんですけど、うん、
まあ、そのための休暇みたいなもんやからね、これ。
そうなんですよ。
まあ、いつも触れてんもんに触れるというか、異次元空間を楽しむというようなことやわね、
はい、だからそういう意味ではすごいいい傾向やと思うんですけど、ただやっぱり慣れてないもんはね、特にその山とか海とか川とかね、舐めとったら死んでまうんで、だからそこはやっぱり命を落としたらね、もったいないから、ちょっと注意してほしいなと思いますけど。
昨日までは大阪も2日間ぐらい天気は良かったんやけども、
うん、
今日からまた雨模様でね、
うん、
降水確率、豊中の場合 60% 中が出てるので、特に、まあ、河原のキャンプとかそういうことやってる人はですね、
うん、
まあまあそんなやしてはると思うけども、水には十分気つけてね、
う
ん、
そうそうそう、
上流で雨が降ってる場合もあるので、うん、本当に命をなくさないようにしてもらいたいですね、う
ん、今んとこね、文雄君のとこはどうですか、まだ雨降ってないですか、千里は。
まだ降ってない。
あ、そうですか、うん、
ま、
この西条のあたりもね、うん、まだ降ってないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと空が今 黒くなってきて、
ああ、そう、まあ、そうなるほど、ね、
今日収録したっていうのも結局は今日雨降るから、
うん、
どこも行かれへんから、
あ、なるほど、そういうことか
っていうのもあるんですよ、うん、
なるほどね。
だから僕らも、うんうんうん、予定として今家族で来てるんですけど、今ちょっと他の人はちょっと外出てもらってるんですけど、
うんうん、
予定としては、まあ、石鈴さん登ったりとか、
あ、そうか、
もしくはちょっと川遊びしようかなと思ってたんですが、さすがに雨降ってたら今日は、ね、できないからということで、うん、まあ、今ちょっと収録させてもらってるんですけ ど、
あ、なるほど、それでまた月曜日収録ということになった
んですよね。そうそう、ただね、やっぱり火曜日水曜日も結構、うん、まあまあ、少なくとも石鈴さんは登れないかもしれないですね、そういうちょっと、なんかアイゼンも必要ちゃうん、アイゼンってあの靴の裏につけるあのトレトレみたいなやつなんですけど、まあ、そういうのも必要ちゃうかっていう話やから、まあ、小さい子もいるんでね、もしかしたら石鈴さんは登れないかもしれないですね、今回は。
なるほど、なるほどね。僕ね、まあ、後で言うかも分かりませんけど、
うん、
近くにですね、
うん、
あの亀ヶ森というところがあるんですよ。
ああ、はい。
亀という字は、まあ、瓶という字で書くんですけどね。
はいはい。
これ1890何メートルかなの山なんですけども、
はいはい
はい、ここはそのもう車で行けるところから20分ぐらい入ったところっていうから、まあ、できたら行ってほしいと思ってるんですけどね、
うん、
そこにいわゆる名水があるんです。一方、
あ、僕実はね去年そこ行ってるんですよ、うん、
行きましたか、ホットポールのところ。
いや、水は覚えてないんですけど、亀ヶ森っていうその森っていうか、車で上まで行って、
う
ん、
そうそうそう、
で、あの辺りをずるっと一周して、
うん、
で、名水スポットみたいなところも行った、結構ね、なんていうか、そんなに、ね、森深くないとこなんで、
まあ、そこはそうですよね、すごい、
そうなんですよ。いや、というかね、その全体的に開けてる場所やから、
うんうんうんうん、
歩いてても、その、うん、まあ、山周りの風景をこう見ながら楽しんで歩ける場所なんですよ、確か亀ヶ森っていうのは。
どうですね、そこの亀ヶ森のところに、ね、亀壺いうのがありましてね、
はい、ああ、はいはい、
亀壺、
名水のね、
もう、まあ、亀ばっかりがつくんですけども、その亀壺いうところが、
はい、
まあ、僕らが、まあ、よく行ってるというか、注目してるいわゆるオーケスという、
ああ、
川の底の床、石がですね、ちょっとくぼんだところに、
はい、
小石が入って、それで川の水流でその大きな石をぐるぐるぐるぐるとですね、味噌すりみたいな格好で吸っていってですね、
はい、
大穴が開くというね、
あ、
そういうその大きな岩が直径2メートルぐらいの岩、はい、穴が開いてるらしいんですけども、
なるほどなるほど、
その岩の下から名水が湧いてるということで、はい、
なるほど、
非常に有名なところで、まあ、全国から、まあ、名水ファンの人が集まっているというようなことがありましたんで、
はい、
まあ、よければもしも石津さんは無理やったら、まあ、その辺やったら車で行けたらですね、
そうですね、
ちょっと水汲んできてほしいなというようなことも考えております。
うん、ありがとう。そこ何年か前に行ったような記憶があるんですけど、そのちょっと
水、そうでしたか。
いや、これも僕らのあれだけなんで、 その、うん、家族で行った、文雄君は多分行ってないと思うんで。
あ、僕は行ったことないんですよね、はい、
だからちょっとそこら辺もあれやな、ちょっと、
まあまあ、はい、
見ときます。あの行くところがなかったら、まあ、
できればで結構です。
わ、はい、かりました。
はい、それでね、
はいはい、
どうでした、その、まあ、大阪からずっと毎回こういうことになると、
そうですね、
皇帝なんかも話してますね。
まあ、
だからまあ、今、ね、
週刊 JOBBB なんですけど、まあ、ちょっと僕の1週間の動きというか、
まあまあまあ、主にそれやって
その話発表させてもらいたいんですけど、まあ、ちょっと手短に言いますけど、
はいはい、どうぞ。
まあ、このあとにまたね、その詳しい話しますけど、まあ、そのアクセスみたいなところ、ちょっとあの、まあ、ゴールデンウィークならではのことが1個あったんで、
おお、そうですか、
紹介させてもらいます。はい、で、はい、あの大阪からまあこの場所、だいたい車で324キロ。
あ、324キロですか、はい、はい、
で、うん、行き方はいろいろあるんですよ、まあ、これもそんなに言わなくても皆さん分かってると思いますけど、まずは一つはあちらの、淡路島通っていく行き方と、でもう一個は瀬戸中央自動車道っていう、岡山から、まあ、香川通って愛媛行く方法と、要するに、まあ、あの絶対瀬戸内海は通らないとダメなんで、
橋は渡らない
。そうそう、でもう一個は、うん、あっちの広島の方から、
うん、
島並海道で今治経由で来る方法って、まあ、この3つがあるんですよ ね
3つありますね。
で僕らはいつも2つなんですよ、淡路島かもしくは瀬戸中央自動車道かどっちかなんですけど、
うんうんうん、
淡路島からの方がね距離は短いんですけど、うん、値段が高いんですよね。
あ、なんと面白いね、
はい、うん、だから橋の値段とかいろいろあるんでしょうね。
あるんやろね、
まあ、だから今回は瀬戸中央自動車道って言って、
うん、
まあ、中国自動車道で岡山まで行って、
うん、
で岡山から南に橋渡って香川経由で愛媛までやってきました。
わ、はい、うん、かりました、
はい、でそれで大体、324キロ で、
うん、
で平日やとね、9,500、9,050円かかるんですよ、普通車で。
うん、うん、そう、うん、
はい、それが今回、まあ、土曜日の4月27日にやってきたんで、だいたい半額ぐらいでした、4000円ぐらいで、はい、交通費は4000円ぐらいで来れました。
お、それはまたありがたい話だね、はい、
ただやっぱりね、うん、瀬戸内海を渡る橋がやっぱり急に高いというか、そこまで、だから岡山まではね、確かね、まあ、これも休日割引で2000円ぐらい確か来れたはずなんですよ、
うん、
でそこから急に橋渡って香川経由で来たら、うん、なんか急にバーンと値段が跳ね上がったような記憶があるんで、
る、
まあ、やっぱりちょっと愛媛県の先言いました人少ないっていうのも、
うん、
まあ、アクセス的な、ね、その要するに交通費が高くなるからみんな来にくいっていうこともあるんやなっていうのが、もともと愛媛ってそういうその本州と橋でつながるっていうのが夢やったじゃないですか。
そりゃそうですよ、
はい、で、まあ、3本の橋がかかって、まあ、みんな、ね、そう喜んでたんですけど、うん、結局それでもみんな来にくいっていうのはやっぱその橋の値段があるからっていうことなんですよね。
まあ、それとやっぱりドライバーの方今ガソリンが高いもね。
あ、それももちろんありますしね、
うん、
はい、で、まあ、そんなことがあって、まあ、ゴールデンウィークの、まあ、言うたら10連休、まあ、人によっては、ね、うん、ない人もいると思うんですけど、まあ、僕らは10連休ということで、
あ、よかったね、
まあ、その初日に、うん、ここまでやってきたんですけど、うん、やっぱり普段ねこう車に慣れない方もいっぱいいるじゃないですか、うんうん、この日休みしか、まあ、いわゆるサンデードライバーって言うんですけど、
はい、
まあ、そのサンデードライバーがやっぱたくさんおったせいか、実はねこの、はい、まあ、324キロ、まあ、大体330キロ足らずの区間でですね、うん、僕今回事故3回あったんですよ、うん、
へ、
はい、3回あって、
で、
で、うん、まあ、ほんま休憩時間入れて多分 5,6 時間ぐらいで来れたはずなんですけど、
本来は
5,6 時間で来れたんですけど、うん、9時間近くかかりまして、うん、大阪から愛媛まで。
そう、大変やったね。
で、まあ、その、うん、交通事故のせいでっていうことなんですよね、結局は、ゴールデンウィークで車が多いからかかったんじゃないですよ、結局、
うん、
まあ、車が多いのなんでね、もう言うたら中国自動車道でも、うん、もう神戸過ぎたらもうがらんがらんなんで、大阪から神戸までは結構混みます、やっぱり、大阪の池田の入り口のとことか、
もしく
は宝塚の方とか結構混むんですけど、はい、まあ、あとは神戸 の北の方は混むんですけどね、うん、ただそこ過ぎると、いつもさーっと行って、うん、もう愛媛まで、うん、気持ちよく来れるんですけど、今回はその交通事故のせいでね、かなりもう止まって進んで止まって進んでっていうことの繰り返しやったんで、で、まあ、なんで交通事故が起こるんかなっていろいろ考えてたんですよ、まあ、3つの交通事故、うん、どんな交通事故やったかっていうと、1個目はねちょっと分からなかった、もう僕らが、うん、 そのトンネルのね、目坂トンネルっていうところがあるんですよね、
うんうん
うん、お目目の目に土辺の坂って書くとこね、
うん、
確か岡山の手前ぐらいだと思うんですけど、
なるほど、
でその目坂トンネルで1個事故があって、なんか4つね、4つトンネルがつながるとこあるんですよ、よくあるじゃないですか、こっから4つ連続でトンネルですみたいな、ね、
あるあるある、
うん、でそこのうちの1つは目坂トンネルっていうとこやったんですよね、で目坂トンネルでの事故、これはもう僕ら通過するときにすでに事故処理終わってたんで分からなかったんですけど、でもう1個の事故はね、ちゃんと見れました、うん、でこれはね、まあ、言うたらこの片側2車線の4車線道路ですね、まあ、上り下り2車線ずつある中国自動車道のですね、まあ、僕ら下りずっと行ってたんですけど、
うんうんうん、
あっちの岡山の方なんで下りになるんですけど、それのね、追い越し車線ですね、いわゆるその2車線の右側の車線、追い越し車線、追い越し車線に車が3台止まってて、うん、その事故現場ね、
はい、
僕らその事故直後見ましたから、で一番前の車がトヨタ あのワンボックスのごっついやつですわ、
うん、
でその後ろにベンツの C クラスとベンツの A クラスが止まってたんで、だからもしかしたらその あの A クラスの人がこう煽ってね、早、うん、行け早行け、追い越し車線から早行けっていうので、まあ、何らかの形で一番前のトヨタの車がブレーキかなんかして減速した時にこう間に合わずにその2台の車がぶつかったみたいな、多分それやと思うんです。ただね、そんなに大した事故じゃなかった、ちょっと当たったぐらいやと思うんですけど、まあ、やっぱりあの警察の事故証明ないと保険も下りないんで、
まあ、
それであの多分あの車3台止まって、まあ、警察待ってで警察が来た直後、僕らの後ろ横警察バー行きましたから、ピューンって行って、でそれを見ながら僕ら事故現場通り過ぎたら、まあ、3台の車が追い越し車線止まってたっていう、まあ、それを見ながら、まあ、ゾロゾロゾロっと渋滞の車が行ってたっていうような、まあ、そういう事故で、2回目で3個目の事故はね、単独事故で、あの軽トラみたいな車があの左車線、あの走行車線の左側の路側帯に突っ込んでたっていう、まあ、だからその事故はそんなに渋滞の原因にはなってなかったんですけど、
は
い、まあ、ただやっぱりね、あの急いでる人もいますし、イライラしてる人もいるんですけど、まあ、あれですよ、あの車間距離を守って、で法定速度を守ってさえすれば事故は起こらないんで、まあ、自分だけがいいっていう人も本当に多いですよ、見てたら。もうほんまにあの暴走してるやつとかいっぱいいますわ、あの今回もいっぱいいましたわ、けどそういうやつが事故を起こすんですよ、
まあ、なるほど、
はい、だから自分だけは急いでてね、そのせいで僕らはあのプラス 2,3 時間食らったというね、貴重な時間を奪われました。
なるほどなるほど、うん、まあ、そういうことがあったんですね。
ありましたね。だから、まあ、このラジオ聞いてある方はまあ皆さん安全運転すると思いますけど、もうほんまにね、あの自己中心的な運転をするとみんなが迷惑しますんで、まあ、そこら辺はほんまに気をつけてほしいな。まあ、僕もそんなこと言って、ね、そんなにまあ完全に安全運転してるかって言うたらどうそうでもない、まあ、ただ僕はずっとゴールド免許ですし、まあ、事故も違反もしてないからね、まあ、今それで言ってるんですけど、まあ、これからもちょっとやっぱり自分が乗ってるもんっていうのは それだけ危険なもんやっていうことも自覚しながらですね、運転していきたいなと、まあ、そういうことをちょっと今回の大阪愛媛の間でずっと思ってました、ね、ずっと思ってました。安全運転安全運転安全運転って
道徳の時間みたいな、大阪府警の広報番組みたいな、
ほんまね、すると大阪府警さん、あの仕事があったらあの僕に頼んでもらいたいんですけど、そんな感じで、まあ、無事僕らは、まあ、事故もせずですね、まあ、愛媛までやってこれまして、
県道12号線でしたね。
今僕らがいるところ、いや、ちょっと、どうなんやろ、県道12なんかな、
いや、はい、地図に載ってますわ。
あ、そうですか、わかりました、うん、まあ、そんな感じで、うん、あのやってきて、うん、で、まあ、この後お料理コーナーの後にですね、まあ、その、うん、ここでどういう生活してるかっていう、
あ、なるほど、
まあ、最終的にはあの木こりになったという、ね、話なんですけど、
う
ん、
いや、そう、
はい、まあ、そのあたりこれから皆さん楽しんでほしいと思います。だから今週は、はい、まあ、田部さん の、うん、あの大阪東線以外はですね、全てこの愛媛県での収録ということになっております。
ですね、
はい、
そういうことになりますね。わかりました。
あと、あの、はい、お便りコーナーはですね、まあ、月曜日に収録している関係上、ちょっと今回は割愛させていただきます。
了解、
はいはい、すみません、あの送ってくれた方また次週必ずあのご紹介しますんで、
はいはい、
はい、まあ、というわけでね、これ、まあ、文雄君の1週間どうでしたか。
僕はまあね、ずっとまあ なんか細かい仕事をこなしてましてね。
なんか特別なことありましたか。
特別なこととしては、はい、地域 の、 あの清掃活動に参加しましたね。
それもいいことですね。
まあ、よっちゃんと一緒にね、
はい、
前ちょっと話したかも分かりませんけども、
はい、
月末の日曜日に、
はい、
まあ、我々の住んでる、まあ、団地が多いんですけど、周りの道を掃除するっていう会がありましてね、
は
い、
うん、
でそれで、まあ、2人ともというか、まあ、僕恥ずかしかったからしなかったんですけど、よっちゃんはくたすきがあってですね、
はい、
そこに、まあ、黄色い大きなタスキに書いてある、あの、なんていうか、誰がやってるかが書いてあるんです。それを持ちながら、
うん、
で僕は、まあ、あのゴミ袋をいただいて、あのパチパチと、あの昔、木拾いの人がやってたようなですね、ハサミを買ってもらって。
誰もわからんわ、そのことは。
まあ、そうか、そうか。はい、いや、それで僕はもう主にその一遍、タバコがどれぐらい捨てられてるかということはね、知りたかったもんで、僕自身はタバコを専門に拾ってたわけです。
タバコ専門で、まさに まさに木拾いですね。
うん、そうですね。でそれでね、まあ、僕はいっぱい、まあ、結構あったんですけど、
うん、
まあ、この2回目の参加で、1回目の時よりは今回少なかったんですけども、
はい、
結構あの、女性用の細いのんとかで、太いのんとかですね。
ああ、いや、それ、ふみおくん、女性用ちゃうやろ。それ多分間違ってんねん。それな、
あ、おう、
それ多分な、電子、あの、あれやわ、いわゆるアイコスとかあっちの方やわ。
あ、そうか。今、それ知らんか。
今ね、その、あれなんですよ、熱を加えて、あのニコチンとかをこう吸収するような、そういうタバコが今流行ってるんですよ。アイコスとか、まあ、ブルームテックやったかな。それですわ、細いタバコっていうのは。
それもあったね、はい、あったね、
はい、
それともう今捨てたての煙で吐いてるやつもあったりしましてね。
なるほど。
まあいろいろあったんですけど、まあ、一番大きかったのは、
はい、
動物の死体がありましてね。
あ、
これカラスがね、
はい、
何かハヤブサに襲われたんかなんか知りませんけども、
あ、
内臓抜かれてポトンと押しとったりね。
あ、それまた貴重なもん見れましたね。
貴重なというかもう平尾かどうか迷ったんですけど、まあ、これもやっぱり気色悪いしね、みんな見張ったらと思って、まあ、持っていったら、あの係の人が受け取ってくれはった。あ、これは燃えるゴミに入れときましょうって言われた。
なるほどね。
あ、まあ、そんな体験をしまして、まあ、あの結構爽やかな気持ちのいい体験でしたね。
あ、まあ、やっぱりそのね、こういう長期連休の時にしかできないことの一つ、やっぱ掃除っていうのあると思うんですよ。
うそうね、まあ、はい、そうやね、俺はあんまりそれも言う
たら、ね、で、僕らも、はい、まあ、言うたら墓掃除行きましたし、
うん、ああ、そうやね、
結構、皆さん、そういうことされてる人もいますね、地域の掃除も含めて。
なるほど、なるほど、
ね。だから、そういうことにも使ったら、ね、
まあ、そう、
やっぱ10連休生きるんちゃうかなと思いますけど。
まあ、本当に、まあ、僕にとっては異次元体験やったし、
うん、
まあ、本当にええことしたなと思って、爽やかな気持ちで、ね。まあ、
普段ね、ええことしないから。
あ、そうですね、
こういう時だけはね、やっぱ地域貢献しましょうよ、
う
ん
う
ん
う
ん、皆さん。
そういうそんな感じですね。そんなことを僕はやりました。
わかりました。
まあ、そんな他は、まあ、ずっと忙しかったですわ。今も忙しいし。
うん。まあまあ、あの、それなりにね、うん、仕事の方も多分いてると思いますし、
そう、
まあ、人は人、自分は自分でね、あの、それで頑張っていきましょう。
それで、まあ、あのもう一つ言わせてもらうと、
はい、
あの第2回目復活第2回目ということで新大阪のチャリマ行きましてね。
あ、おめでとうございます。
またおもろいカメラがあったんですわ。
お、なるほど。
まあ、これまたあのてっぺ帰ってきたらいっぺんまた JOBBB で報告したいと思いますけども、なかなかねちょっと珍しいやつがね、感動製品で、35年ぐらい前のオートフォーカスのカメラだったんです、今回は。あ、
それなかなかすごいですね。
うんうんうん、これがまた
前回はね、ペトリでしたけどね。
そうでした。今度は京セラです。
京セラがね、カメラ作ってた時代があったんですよね。
あったあったあったあった。まあ、そんな話もあって、まあ、あの、帰ってくるの楽しみにしております。